入眠夜話。日本の国民食といったら、どんな料理を思い浮かべますか？カレーやラーメン、中には牛丼なんて方もいるかもしれません。またソウルフードといったら、やはりご飯や味噌汁になるでしょうか。今夜はそんな料理に肩を並べる存在についてのお話です。というわけで、今宵の夜話はハンバーグ。ハンバーグ、一般的にはひき肉にパン粉などのつなぎやスパイスを加えて形を整え、フライパンやオーブンで焼いたものでしょうか。ひき肉に混ぜ込む材料やかけるソースなどによってさまざまなバリエーションが存在します。バンズに挟んでハンバーガーとして食べる機会も多いでしょう。ハンバーグの特徴といいますか、それをハンバーグと呼ぶための第一の条件は、やはりひき肉だと思いますが、せっかくの肉を細かく刻んでしまうこの料理は、どこでどうやって生まれたのでしょうか。そのあたりの歴史から見ていきましょう。なお、例によって諸説ありです。一説にはその起源はモンゴルにあると言われています。アジアのモンゴル高原、そこに暮らす遊牧民たちをまとめ上げたチンギス・ハンとその子孫たちはユーラシア大陸を席巻します。東ヨーロッパにまでその勢力を広げたモンゴル軍の強みは、何といってもその機動力でした。その機動力の源ともいえるのが馬です。遠征には兵士一人が何頭もの馬を連れて参加しました。乗っていた馬が疲れると別の馬に乗り換えながら走り続けることで、その軍勢は一日で当時としては驚くべき距離を移動したといいます。彼らの馬は人や物を運び、戦いで活躍するのはもちろん、食料ともなりました。馬は遠征先で現地の草を食べていきますから、自力で移動する、腐敗することのない食料にもなるのです。大量の馬を伴ったモンゴルの軍勢が広大な大陸を征服し得たのもうなずけます。さて、彼らは連れてきた馬が弱ると解体して食料にしたわけですが、しかしいざ食べようとするとちょっとした問題があります。その肉は筋張って非常に硬いのです。厩舎の中でたっぷり餌をもらいながら太らせた食用の家畜ではありません。 それに先に弱るのは大抵寿命が近づいた年老いた馬ですから。その肉が硬いのは当然といえば当然です。そこで彼らはその肉を細かく切り刻んで袋に詰め、馬の背中と鞍の間にそれを挟んで、その上に座って移動しました。自分の体重と移動による鞍の上下運動で肉を潰し、合わせて摩擦熱や馬の体温で柔らかくしたのです。食べる時には臭みを消すために玉ねぎなどを混ぜ込んだとも伝えられます。やがてこれらの調理法が遠征先の国々に広まっていきました。当時ヨーロッパではモンゴルのことをその部族タタル族の名前からタタル、あるいはタタールと呼んでいました。そこからこの肉をタタールのステーキと呼んだのです。現在でもタルタルステーキとして生肉を刻んで玉ねぎや香辛料を混ぜ込み、卵黄を乗せて食べますよね。ちなみにタルタルソースはこのステーキの付け合わせとして作られたのが始まりだとも言われます。さて、このタルタルステーキ、時代を下るに従って生のままではなく加熱して食べる人々が現れます。この焼いたひき肉の料理、ドイツではフリカデレと呼ばれました。そのままではあまりおいしくない安い肉でも、ひき肉にしてスパイスを加えればおいしく食べられます。まさにモンゴルの兵士たちと同じ発想ですが、労働者層を中心に人気の料理となっていったそうです。現在もドイツで親しまれているフリカデレ。当時はつなぎなどは入れていなかったとも言われますが、現在はいわゆるハンバーグと同じように合いびき肉に玉ねぎやスパイスを加えて作ります。ただつなぎとして入れるのはパン粉ほど細かくないちぎったパンです。そして種の形を整えたらバターなどで中までしっかり焼きます。好みのソースをかけたり粒マスタードをつけたりしていただくそうですが、肉がみっちり詰まったしっかりした肉団子といった印象の料理です。時は流れ、西に新大陸が発見され、やがてアメリカが建国されると、ドイツからも多くの移民が大西洋を渡ります。彼らドイツ人の多くは、ドイツの港町、ハンブルグから船に乗り込み、新大陸へと渡って行きました。移民とともにアメリカに渡ったドイツの郷土料理、フリカデレは、そこでハンブルグ風ステーキ、すなわちハンバーガーステーキと 呼ばれるようになります。このひき肉料理は少しずつ形を変えながらアメリカに広がっていきました。そのうちの一つがソールズベリーステーキです。医師で薬剤師だったソールズベリー博士が材料に赤身肉を使ったレシピを考案して、これを健康食として提唱したのが始まりでした。その後、戦争でドイツと敵対したアメリカでは、敵国の都市名を冠したハンバーガーステーキという呼び方をしなくなり、以後この料理を一般にソールズベリーステーキと呼ぶようになります。ですから実は現在のアメリカでハンバーグステーキと言っても通じません。そもそも日本で食べられているハンバーグステーキのようなものは現在のアメリカでは一般的ではないようです。ソールズベリーステーキといえば通じますが、どこでも食べられるポピュラーな料理ではないといいます。現在のアメリカでハンバーガーといえば、牛のひき肉そのものか、つなぎを使わないビーフ 100% のパテか、あるいはそれを使ったサンドイッチを指すようです。日本でいうところのいわゆるハンバーグステーキがアメリカやオーストラリアなどであまり食されていないのは、簡単に言ってしまえば肉が安いからでしょう。日本では牛肉といえば少し前までは高級品で、特別な日にしか食卓に上らないのが普通でした。昭和のホームドラマなどでは、お父さんの給料日に家族ですき焼きを食べるシーンなどがよく描かれていましたよね。それで貴重な牛肉はパン粉などでかさ増しして食べる形が普及したのでしょう。同じ理由でファミリーレストラン、あるいは学校給食などでも、語弊を恐れずに言えばビーフステーキの代替品として安価でボリューミーな肉料理として、ハンバーグステーキは頻繁に提供されるようになったと考えられます。ただそのままではどうしてもお肉 100% の美味しさにかないませんから、メーカーはソースやつなぎを工夫するようになります。現在も定番としてスーパーの棚に並ぶマルシンハンバーグや石井のチキンハンバーグ、またハウスのバーガーヘルパー、現在はハンバーガーヘルパーと名前が変わっているそうですが、これらはその過程で誕生したヒット商品です。その甲斐あってハンバーグは主に当時の子供たちのハートをがっちりつかみました。以前よりも安く肉が手に入るようになった現在でも、日本のハンバーグは独自の発展を続けています。あえてつなぎを入れないビーフ 100% のものや、高級和牛のハンバーグもありますし、 大根おろしの和風ハンバーグやチーズインハンバーグも。専門店だってたくさんあります。こうしてカレー、スパゲッティと並んで、ハンバーグは子供から大人まで、みんなが大好きな料理の代表格になりました。日本人とモンゴル人は、驚くほど顔が似ているといいます。はるか昔、モンゴル騎兵がお尻で潰して食べていた肉料理が、地球をぐるりと西回りでやってきて、モンゴル高原から東回りで移動してきた私たちと、日本で再会を果たした。なんて想像も成り立つかもしれませんね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。